宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんよこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
いきなりですが今日は何と言いましょうか。水曜日、
いやいや、あの、株は買い準備だと水曜日ですね。
今言いよどんでなかったんですか。
いやいやいや、あの、間違ってね、株はあの上がると水曜日って言いそうになりましたよ、でもね、あの、これまでのところはずっと水曜日上がってますからね。
そうです、
番組中上がってなくても5番上がったり、
ね、
5番
上がったりですね。
そうです
ね、先週も際どく上がりましたもんね、26円。
そうですね、今日は久しぶりにね、下がっておりますね、うん、大幅下げですか。
はい、全引け241円79銭安 17,201円61銭、トピックスが 1371.03 マイナス 22.16 ポイントとなっています
ね。
うん、
出来高も、まあ、大したことないわけですね。
そうですね、まあ、出来高はずっと薄いですけど、まあ、為替が103円台になりましたからね。
そうですね、
これにちょっと驚きますよね。
でもその、まあ、為替が103円台、はい、海外ではずっと104円台だと思うんですけどね、見ていましたよ。
そうでしたね、そうでした、ね、
動いてきて、はいはい、でも海外ヨーロッパも含めて安くなりましたからね。
そうですね、米国市場も連日下げてますよね、まあ、あの、幅は小さいんですけど、昨日あたりはでもニューヨークダウも一時200ドル安
までありましたね。
それぐらいですからね、まあ、基本的になんで下げてるかというとやっぱり大統領選挙ですよね、でこれでそのトランプさんの、ね、支持率が、まあ、1ポイント逆転ですから、ちょっと信じられないことですからね。それまでの上昇っていうのはトランプ不利ってクリントン有利ということでずっと上がってきたわけですから、まあ、それが、ね、ちょっとひっくり返そうだというふうになりましたから、これはちょっと重大問題ですよね、
まあ、あれが ABC が伝えたや
つ、ね、そうでしたね。
あれもね、いろいろ調べてみますと、はい、えらく離れてるのもあるんですよ。
あ、なるほど。
例えばワシントンポストなんていうのは、はいはい、
ワシントンポストも、
今回のはワシントンポストと ABC テレビの世論調査で46対45になりました。本当いろんなところで違うんですけど、このワシントンポストと ABC テレビっていうのが一応こうなんか権威があるというか、
権威がある。
たださ、あの、なんて言いますかね、人数はどれぐらいのところで調べたかちょっと分からないですけど ね、何万人という感じじゃないです
か。なんかそういう感じだったと思うんですよね。
そんなもんですかね。
どっかの大学が作ってるプットとコールみたいなのあるじゃないですか、お金かけるやつ、はいはいはいはい、あれも急落してましたよ、クリントンさんの方が。
ただ選挙の場合はほら、選挙人でね、あの、本当は決まりますからね、は
い、総取り方式とかいろいろありますもんね。
そうそうそう、アメリカのやつは、
まあ、間接選挙ですからね。
そうですよね、
選挙人が、
そうですよね、はい、我々が考える選挙と違いますから、ただそれ影響はするんでしょうけどね、実質的にはその選挙人の、ね、数が、まあ、どちらかというふうになりますから、そういうふうに考えますとね、必ずしもね、優勢と限らない、あのトランプさんは優勢と限らないと思いますけどね。
でももしも選挙にクリントンさんが勝っても、その後で訴追とかなんかいろいろ出てきちゃったら、はい、これは混乱しそうだなっていうメール問題ちょっと
出てきますよ、ね、
厳しいかなっていう感じがしてきちゃったんですけど、
今になってさ、メールまた持ち返してるんだから、なんか作為的なものを感じるところがありますけどね、一回さ、一見落着したところに、
でも新たな、また
新たな材料が見つかったとか、そしたらさ、いつだって何だって言えるよね、あれ本当にちょっと、不明瞭なところはなきに
しもあるんですよ。ヒロミさん言ってましたよね、この時期になんでみたいな。
いやいや、そう考えてもおかしくない状況ですよね、まあ、いずれにしても本当にそう言ってんでね、ちょっと選挙のこの見通しが、ね、立たなくなってきたと、はい、いうことですので、これはあの、これまで本当にクリントン優勢というふうに聞きましたから、これは市場もびっくりしますよね、だからこれはちょっとやむを得ませんですね。
いや、でもそのワシントンポストもね、そういう結果ですね、はい、ワシントンポストもニューヨークタイムズも基本的には、まあ、ヒラリー支持なんですけれども、やっぱり論調としてはヒラリーさんだよっていう論調ですよね。
論調はそうですけど、そのやっぱりね、世論調査っていうのは無視はできませんから、あれこそイギリスの世論調査のね、EU 脱退の脱退 も、ね、もうそうでしたからね、うん、もう一喜一憂させられましたけどね、うん、直前までね、うん、今回の選挙でもねそういうことが考えられますから、うん、ちょっと下手にねこう積極的に変えないなというふうになってしまいましたね。
でも先生ナスダックとかが6日続落とかになってるんですけど、ね ね、でも高値圏だからってこともないですか。
ナスダックはねこれやっぱりアップルの株がね結構ねあの厳しい動きになってます。それがやっぱり大きいと思いますからね、うん、選挙は直接はそれほど影響してない、
うん、影響してないですよね。
そうですね、
うん、でもあのお二方は嫌われてますよね、はい、うん、
どっちも
あのニューヨークタイムズワシントンポストだったかな、見てたらこうやってね、どうこれ彼らに比べて誰がより好き方がそういう調査をしてんですよ、
はいはいはいはい、
国とか人とかね、はいはいはい、ドイツなんか一番好かれてる、カナダが一番だったかな、
うん、
で、あの二人っていうのは、うん、いわゆる中国なんかより下ですからね、プーチンさんのやや上と言ってやればいいかな。
あのさ、正直言ってさ選挙目いい加減すぎるよねだってさ二人の候補を立てといてね、
うん、
それであのめちゃくちゃに言うってのはさ、恥ずかしくないかと思うんだけどね。だって他にじゃあいたらさ、はい、他のやつを持ってくればいいじゃん、
うん、
とか他のやつを持ってこないといてね、うん、2人並べといてさどっちも気に入らないって、うん、それはちょっとねあまりにもね、うん、一方的すぎると思いますけど ね、
うん、
ね
サンダースさんとかがね、
サンダースさんがね
でそれを選んでないわけだからさ、サンダースを選べばいいじゃんね。
選ぶシステムが要するに金ですからね、うん、あっちはね一番
か、あそうか、
金でね広告を買い占めるんですよ。
うん、金か、
そうですよ。でね、グリンドさんいろんなとこから金もらってて、
身も蓋もないですね。
いやそれがあっちの民主主義だと、もうみんなが見受けれてるんでしょうね。
そうするとトランプ氏の勝利の確率だって結構ありますよね。
これありますからね。
そうなりますとね、
まあでもなったらなったで、うん、大統領だけでものが決まるわけではないので、うん、結構大丈夫かもよっていう話もありませんか。
それレーガンさんの時にそう言われましたね。レーガンさんはうまくやりましたけどね。
いやでも基本的にはこれ大統領絶対絶大な権限持ってますからね。
そりゃそうですよね。
大統領がやるとそれきりですからね、
うん、
そうですね。
どっちも切れなきゃさ、
う
ん、
そういうのはあるか、
どっちも切れなきゃ小池さん連れてって出したらどうだと言いたいぐらいだよな、アメリカでの、うん、
東京となかなか頑張ってますよね。
そうですよ、
ね、まあオリンピックのね4者会議とかそういうのちょっとよくわけわかんない部分はあるんですけれども、
う
ん、
そうです ね、
ね、まあそれとは別に大統領選挙をめぐって株は混沌としちゃって安くなっちゃった。しかし今買い時だって言いましたよね。
そうですね、
本当ですか。
言えますね、あのまあ、まもなく結論が出るわけですから、うん、結論が出ましたらね市場は落ち着きますからね、
うん、
ただ一時的にやっぱりそうですね、あのトランプさんだとなるとね結構厳しいあの展開をちょっと想定、一時的にね、
うん、
想定しておかなきゃいけませんですね、さら、
うん、
なる ね、
うん、
ねまだ読み込んでないと思いますよね。
でも日本の方もね、まあそれ TPP との関係あるんでしょうけれども、はい、4日までとりあえずはね、
はい、
TPP どうなんでしょうかね。どっちになってもまあ反対っていうか
TPP は特にもう重大な問題じゃなくなってますよね、市場投資の対象としてはね。
うん、
ですから昨日今日ちょっと関連銘柄が、
関連銘柄
が
ね、
ですけどそのどこの国も基本的には選挙民を考えた時にはどこの国も反対なんだからね、
うんうん、
保護主義
ですね。そう、保護主義でいかざるを得ない。選挙前は必ず保護主義ですから、あのだから為替もどちらかというと、うん、そのドル高というふうになるんですよね、うん、
でも日本のね成長戦略なんていうのも、はい、TPP を確認していなかったですか。
いや確認はついてないでしょう ね、
ね、
だってすぐさ、
ね、
効果が現れることじゃないからね、 TPP ね、
まあそうですね、何十年とかね、
そうそうそうですよね、
自動車だったら30年でしたっけ。
それは耐えれるものじゃありませんからね、
う
ん、
反対の人もいっぱいいますし、ね、
もちろんもういっぱい反対方いらっしゃいますよね。
でもあれ面白いのは各国、まあ、参加表明した各国、うん、批准してるのが1カ国だけでしてね、法律もどこも作ってないんですよね。
大変だってことですね。
大変ですからね、
そうですね、利害を考えますとね、要するに外の方が多いという方も結構多いわけですからね、
うん、あともう一つはどうなんでしょうか、2% 達成、
はいはいはい、
ついにもう後ろ旗ありましたね黒田さん。
そうですね、 2% 達成やっぱりちょっと困難だということで、まあ少しね1年伸ばしてみようということになりましたから、
もう人気
し
こどうし
てそうそうそう、自分の在任中には達成できそうもないという形になってしまいましたよね。
これはどうなんですか、はい、要するにジャブジャブお金をつぎ込むというよりも、まあ、ETF なんか買ってるわけですけど、
それ
とっていいことなんですが、
そうですね、
そういう政策が機能を発揮してないということを認めたってことですよね、ある意味ね。
あのね、ある程度ね、やむを得ないところありますよ、うん、でね、その 2% 達成できないからね、非常に国民の暮らしがね、ものすごく厳しくて、やっていけなくなってるかというと、うん、そうではないわけです、
うん、
ね、あの、そうではなくてね、2% 達成できない一つの要因として考えられますのはね、うん、オイル価格が結構下がってしまってるっていうのがあるんですよね。
ね、
だからこれだとね、やっぱりね、 かなり達成できない、だから 2% 達成できないのに、うん、いい達成できないのと、良くない達成のできなさと2つあるんですけど、いい形での達成のできなさではあるんですよ。ですからそういう点でね、こう日本経済が 大変失速するだとか、そういう類のものではないということなんです、ないですね、デフレではあるんですけどね、デフレがと超深刻だとか、ね、そういう形ではないんですよ、むしろね、好ましい、デフレが好ましいとも言えないんですけども、好ましい 2% 未達成と
でもそこでね、物価だけ急上昇されてもっていうのは、
そういうことなんですよね。
庶民の暮らし的には、ね、
私の暮らしはどうしてくれるんだ
って、ね、ね、で年金だって減額されるかもしれないですかね、今度。
え、私の6万2000円をさらに減額しようって、
そう、最大で 5.2、 野党の試算で、厚生労働省では 2% って言いますと減額になる恐れが、
すごいいっぱいもらってる人のところから減額してい
や、そういうわけじゃない、
そうした
らないですか、
株でね、その分をね、5.2、まあ、5.2費用規額ですよ、大変ですよ、年金の生活してる方は 5.2 ぐらいなしってなったらね、野党がまあそのぐらいいくんじゃないかって、5.2 ならば株で挽回できるでしょうか。
5.2 ぐらいは挽回できますよ。それしなきゃ意味ないよね、株やってる意味もないと思いますよね、私の6万2000円だってさ、そこにね、介護保険料かなんか1万いくら払ってない、
4000円ぐらい減っちゃうんですね、
それあるでしょ、
それがバッと上がってますからね、全部ほら負担は、
それを増やさなきゃいけないじゃないですか、
株で
そりゃそうですよ他にないんだからさ
そうですね。
そうですよ。
もう競馬とかいろいろ手段もありますけれども、パチンコ。
競馬は難しい。競馬はね、株より難しいみたいよ。
ほう。
大変な至難の技ですね、でも。
雨降ったりね、
風
降った
り。そうだね。
馬さんの
競馬昔やってたけど、やってたことがあるけど、いつも帰りはバスにも乗れず帰ってましたよ。
株をそれ以降ずっとおやりになってますけど、バス乗れなかったことはないですか。
バス乗れなかったです。競馬はね、
バスを帰るぐらい。
バス乗れないってね、本当にね、惨めですよ、本当に。
それぐらい残しときましょうよ、帰りのお金。いやいや、
最後に突っ込むんだよ、あれ。最後に。
やっちゃうんですか、
最後
これだと思ってね。
そう、勝負かけるんだ
よ。よくその性格の方が自分年金作りでこう固くおっしゃれるように。
反省の目に立って、反省の目に。
これ今日面白い。二人でやっててちょっと。それでまた元に戻ります。
いや、カノスさんもやったらね、来るよ、絶対。
ついつい脱線します。
カノスさんタイプ来るからね、言っときますけど。
実は私、ラジオ日経でお世話になったの、競馬の番組の方が先です。
ああ、そっか、ほら、詳しいはずなんだよ。
来るために。戻りましょう。
戻りますか。
はい、はい、はい。
それでまあ、黒田さんの話から来てですね、はい、どうなんですかね、それ。ひょっとしたらっていろいろ考えたんです、もう金融政策ダメだから、またお金引っ込めちゃうよなんて。ま
あ、引っ込めちゃう。
お金引っ込めちゃうっていうか、さっきり ETF を買わなくなるよ、
まあ、いやいや、ETF は買うという約束ですから、それを実行してくれることはやっぱり大きいことは大きいんですよ。確かにね、この今日あたりはこう大幅安ですけども、このところを見てくださいよ。7万2000円台をまだキープですよ。忘れちゃいけませんよ、今日200いくら下げたからったって。
ず
っと上がって。ずっと上がってることを忘れないでくださいよ。昨日だって上がったんだから。ね、それでさ、今日下がったからったって、もう、なんか地獄を見るようなこと言わないでください
よ。いや、それも、もう11月ですよ。11月といえば、当たり前のように次は12月。12月といえば、なんか年末。
そうです。
ほら、そろそろ年末に向けて。
いや、年末に向けて、だから今日一日下がったからだって、ギャーギャー言うなって言うんだよ。
すいません。ギャーギャー言いすぎたかな。241円、ギャーギャー言うの数字じゃないですよね。
いや、結構でかいよね。
数字としてはね。まあでも1万7200円台なので、10月20日とか21日のレベル。
ね、言わせていただきたいんですけども、はい、今はね、1万7000円を固められるかどうかっていうのが、うん、一番問われてるところなんですよね、うん、1万7000円を割ってない、200円上になりますから、うん、そういう点ではそれをどうね、慌てたりすることではないですね、う
ん、7000円固めの時期、
そうです、そうです、そうです、
まあ6000台がすごく長かったですからね、
そういうことですね、そういうことです、ね、
でも7000円はもう1、2、3、4、5、6、7、8、8日間もあるんですよ、
そうですよ、
固めちゃったんじゃないですか、
もう9月の時も、うん、10月の頭もちょっと乗せてまた押し返された
記
憶が、そう、
2回押し返されたんですよね、うん、そういう形ですから、うん、ここを固めてくれるかどうかが問われてますから、固めてくれればもういいわけ
です、
ね、う
ん、じゃあ話違ってきますよ、はい、買い時だって言えないじゃないですか、
買い時じゃないですか、だって
固めてくれることが分かんないって今言いましたよ
指数
はね、指数はね、
指数はね、ほら金さん握手ほら握手ですよ、
なんかこの二人ね、
握手って言ったらまずいね、もうね、リスナーが、ね、うるさい人がいるからね、金さんと握手したなんてのはもうとんでもない、殴られそうな気がするよ
ハグハグとかなんとか
アグはなおさらまずいぜ。
あ、そうか、なくなっちゃった
。じゃあ、いきますよ。
ちょっとね、これ、復習いきましょうか。ダメだ、まとまらなくなってきた。
はい。
復習でいきます。
先週を見てみますと、10月26日に取り上げていただきましたのが、日立建機6305でした。
6305、あ。
日立建機10月27日、2128円で、今日の前引けが2157円、10月28日に2233円という高値、これ年初来高値をつけております。
ああ、
ほら悪くないんじゃないですか、
はい、文句ないですよ。
悪くないでしょ、うん、そっから少しこの10月28日に結構大幅に上がりましたから、うん、少し軽くね調整してて、全体も今日あたりは調整気味なわけですから、うん、まあそれに準じてね、ちょっと一息入れてるということであって、うん、まあいい動きをし続ける状況の中にありますよね。
まあなんか日経平均と同じような動きですよね。
いやいや違いますよ。違いますよ。いやいや日経平均は昨日はだって、上がってますからね、これは少し下げてますか昨日はね。
ああ、
そうですね。
はい、
その前がマニー7730です、はい、10月20日2406円で、今日が2392円、この間の高値が昨日の2463円、今日ちょっと大きめに下げましたかね。
ほら見てくださいよ、昨日は新高値ですからね、
はい、
言っときますけど、
はい、ありがとうございます。
ほら軽く言い過ぎじゃない、
ね、2週間前になりますもんね。
そうですね、
じわじわじわじわ
じわじわじわと、ほらあのメス、メス、手術用のメス、糸、糸、
はい、
ね、特殊なものを
そう
やってるんですね、ね、
日記、眼科用のメスとか
そういうのね。そうですね、そうですね。あ、福井さんもおっしゃってましたよね、確か。
あれ、味噌ね、使い捨てですからね。
あ、そうそうそう。
らしいんですよ。
そうそう、奥さんから得た情報ね。
情報によると。
奥さんは科学記者だからね。
うん、
ほら。
メスは使い捨てだって。
旦那さんはね、ちょっと奥さんにね、3目ぐらいいつも置くんだよ、これ。
あ、
ね、もう疎いから。旦那さんはね、株には強い。
うちはね、メスは使い捨てじゃないんですよ。オスが使い捨てなんて。
これどうなの？どう判定は？
これね、北浜さんの言ってる通りにじわじわ来てますよね。
うん、じわじわ高いです。
カノさんが真面目、一生懸命真面目になろうって言ってるよ。
あらと言ってるもん。
おかしいですもん。
じゃあ次
新高値だ。
はい。
昨日新高値。今日のやつはちょっとね、はい、70円安はちょっと、お許しください。
置いておいてって感じで。
お許しください。
またこれはまだまだあれですよね。は
い、そうですよ。そうですよ。
だって、
でもこの前
製品の技術力高いですよ。
いや、この前晴れた
時世界的ですからね。
ね、出来高が、この前前回晴れたとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
その時は出来高が伴ってましたよね。
あ、そうです
ね。今回ちょっと出来高がむしろ、減ってるんじゃないですか、これ。どうでしょう。
今日のところはね、今日はもう特別ですからね、そんなに気にすることはないですよ、
うん、
特別な動きですから、
うん、
間もなく止まってね、はい、また、新高値っていうふうに私は行くと思いますね、
うん、こういう時に、まあ、日経平均は別に、
はい、
準備をしておいてしばらく見て乗ったりなんかすればいいわけですね。こういう
中
長期上がるであろう、
中身いい企業ですね、
うん、
どうしたって手術用のメス、
はい、
手術用の、糸
いりますよね。
そう、いりますよ、
ね、うんうん、
その他ね、歯科用の 歯の治療用のね、はい、器具とかいっぱい。
あ、ドリル。
そうそう、そういう
のを
あげていただきましたよね。
そうそうそうそう、
小口径ドリル。
そういうそういうことですよ、そういうことですよ、非常にいいですよね。
いいですよね。
そうです。
痛いんだ、あれでも。
痛いですね。音聞いただけで嫌
ですね。音はね、そうですね。
次は東芝です。10月12日の銘柄東芝6502は10月13日360円60銭から本日前引けは376円30銭、
ほら昨日新高値じゃないですか。
388円20銭、
うん、恐れ入ります。
ほら388円までいってるんですからね、うん、強いですよね。
強いですね、これ ね、
まあ、びっくりするほど上がってるわけじゃないんですけども、うん、まあ、堅調そのものの動きを続けてますけど、さすがにこれ何ですか、大台のその380円ですかのところに来ましたから、うん、まあ、揉み合ったりしてるわけですけどね、
うん、高値つけてるんですけど、先生この1、2週間ですか、
はい、
割と、まあ、動かない、
うん、そうですね、そうなんですけど、さっき言いましたようにやはりこう代替わりというか、この株に1000株単位ですから結構代替わりになるんですよ、このね、うん、ですからそこのところで、まあ、利食う人も結構いるでしょうからね、うん、ちょっと伸びが止まってるということですけど、うん、 下がってるわけじゃないですからね。
これ東芝は沿線単位でも取引できるわけですよね。
あ、そうですね。
ね、
あります、ね。
そうなってくるところも、はい、大きいところドーンと買ったら沿線だけでもちょっと動くから儲かってすぐ手放すとかするのもあるんじゃないですか。
すぐ東芝は手放さないと思いますね。
逆に。
すぐ東芝買ってさ、すぐ手放すって人はちょっと機関投資家とかいうのは。
ああ確かに、
ちょっと信じられないけどね、
うんうんうん、
ああ基幹投資家はちょっと買いにくいですけど、まあ、まだ買えないですね、うん、まだ買えないですけどやがて買ってくれますからね、まあ、
やがてね、
そうですね、はい、その時は結構動きも軽くなると思いますね。
でこれも期待していい銘柄ですか。
もうね、私はね、年末はもう考えてませんよね。あ、考えてますけどもう来年ですよ、来年ね、
来年の年末を考えてるんです
か。いやいや来年の年始めからね。
年始めからまさか2月なんて言うんじゃないですよ。
いやいや、先を考えてますよ。はい。
東芝、ね、はい。その前が F ピコ7947です。10月5日に5730円で、今日が5630円。5850円がありました。
これいつですか？5850円。
これは10月11日です。
あ、
で買い値にあたる10月5日の始め値と同じ5730円が10月末にありまして、
うんうんうん、
まあ、だいたい同じぐらい、
まあ、ずっと本当に横に張ってる形ですね、うん、ちょっとイライラさせられますけどね。でも下げてるわけじゃないですからね、
うん、
そういう点では、まあ、堅調と言っていいんじゃないでしょうかね、こういうのが本当にこう状況悪くなるとね、こうあるあの水準をこうキープしている株ってのはちょっとやりにくいところがあるですよ、うん、上に行くか下に行くか判定が難しいというぐらいありますから、まあ、これはその別に下に行き、まあ、今日は下がってますけども、なんていうんですかね、下に落っこったところから今日反発はしてますからね。ですからそういうこういう株はそんなにこう下げないってことが分かりますよね、
うん、下げないけど上げないんじゃないですか、
ね、まあそういうところありますね、ちょっとね
一般的にこういうこう高値で、うん、こちょこちょやってるのはやりにくい。
そうですね。上に1回下に1回分かんないですからね、うん、ですけど、まあ、取り上げたところからはね、なんて言いますかね、不自然に下げたりしてませんので。
いや、取り上げて1週間後は確かに高かったんですよ。
そうですね、
それ以降、はい、王がどうなのか、
ちょっと本当に揉み合いが続きますけどね。
これはどうなんですか、
忘れられた格好。
この株は
いや、これはいいですよ。だってトレイの会社ですから、
はい、
弁当の容器だとかね、うん、そういう点ではね、うん、やっぱり評価ができると思いますよね、うん、これから、もっともっとね買われておかしくないですよね、うん、年末だから本当はもうちょっとね買われてもいいと思いますけどね、
うん、
いろいろ容器使うじゃないですか、う
ん、使いますよ、
ね、カニの容器とかさ、カニはちょっとポリに入ってるか、カニはねでかいの入ってますよ、
白
い
ね。
いや、カニ食べたことないんで。高いもの食べたことないんで、
あれ福井さんが送ってくれると思って期待してたのに、食べたことない？
カニ缶ぐらい送りましょうか。
ああ、言ったよ。
食べた、あれ食べた、
皆さん、皆さん、福井さん、お願いします。
カニ缶
でもあれ、捨てるとき困りますね、容器ね、ガサバっちゃってね、あれパンパンパンとか折れるような容器作ってくんないかね。
ああ、そう、くちゃくちゃとなるような ね、そうだといい
ね、
うん、
はい、はい、ではその前が ABC マート2670が9月の27日の銘柄です、は
い、これが出てきたか。
28日に6990円で、本日全引けが6270円。
この株が出てくると私の立場はちょっと弱くなるんだよな、これ。
そうですね、
これ本当に取り上げたところからね、一瞬上がったんだっけね。
はい、10月4日に7270円があります。
そう、それで喜んでたらさ、ドカンとこのね、月次の売り上げが 5% 減ってるということでバーッとやりましたけど、まあ、そこからまた戻りましたけど、また軟調という感じで、前の安値のところまでまた近くまで来てますから。
あ、そうですね、
そうですね、それはまあ、今後ねまた買い直されると思います。気温がやっぱり少し影響してくると思いますけど、
先週はまた、
はい、
ブーサクって言ってましたよね。
うん、ブーツがね、
今日から
短いものになるとか言
って、ね、ブーツになりました、
うん、そう
私今日ブーツです。
よし、上がるぞ。
寒かったので、
今日東京地方14度ですから、
僕なんかもコート着ちゃいましたもんね。
12月の気温って言ってました
か。早くね寒くなってくれないといけませんね。
僕もそろそろ冬眠の時期だな。
あ、そろそろ入りますか。
うん、入る
穴とか
でもね、
はい、
北村さん、こういうねガンと落ちちゃった、
うん、
でもうそれ以降があんまり、まあ、ちょっと上がってますけど思わしくない、
はい、
これは見切るべきなんですか、どうなんですか、これ。
いや、そうじゃないですね、そうじゃないですね。やっぱり季節のその、まあ、要因っていうのもある点関わるわけですけども、売上そのものはこれからはその上向いてくると 見てよろしいですからね、うん、そう考えますとね、こうやって、まあ、またね、前の底根に近いというところは、一つのね、ボーダーラインになるわけですよ。
あ、はいはい、
ね、あ、じゃあこれ割っちゃうと厳しい。
そうですけどね、もうこれはだって、非常にこうマイナス材料でドカンといきましたから、うん、ここから大きく割り込むということで、ちょっと全体がもちろんそのアメリカ大統領選挙の、ね、動き次第によってドーンということもないこともないでしょうけど、うん、まあ、それがなければね、別に問題ないわけですね、
うん、
これは基本的にはあれですもんね、円高というか、歓迎の、
ね、円高ですね、
そうそう、もう歓迎の株ですから、まあ、そういう点でも今のところちょっとマイナスに働いてるということですよね、
うん、
はい、です。エビシマトでした、
うん、はいはい、じゃあ今日の銘柄に行きましょうか。
はい、本日の銘柄は先生、
東証ですね、東総、
東総4042です、はい、本日の株価が東総は全引けで、689円当円安となっています。
東総はね、火星ソーダに強い会社なんですよね、塩ビとかね。でこれ日本ではね、今のところちょっとそれほどね、こういう製品というのは売り上げがいいとは限らないんですけど、インド向けはね非常に好調なんですよね。インド経済はだって
インド
、うん、
インドって言ったらこれヤマハがあるじゃないですか、
はい、
ヤマハの株見たことあります？ヤマハの株、
いいんですよ、
ヤマハの株。話が飛んで申し訳ないですけど、言いたいから言わして。7951、
ヤマハ7941は
51、
あ、7951ですね。3755円50円安と今日は下げていますが、昨日が高値ですかね、これ。
ほらね、インドで、うん、ビジネスがうまくいくってことありますけども、はい、この会社もね、インドでその塩ビなんかのね、インド向けのですね、塩ビなんかは非常に好調なんですよね。で原料がねナフサになりますから、まあ、
ね、
オイルの上昇っていうのは一見ね、はい、原料高になりますからマイナスのような気がするんですけども、値上げ要因にはなりますのでね、
うん、
そういう点から見てね、そうですね、株価は高値圏なんですけども、それでしかもねこれゆっくりゆっくりなんですよね、上がるように見えないんですよね、話題にもならないっていう感じなんですけども、1000株単位っていうことがそれマイナスしていると思いますが、方向性としてはね、じりじりじりと上がる方向になってると。
これは塩化ビニールパイプとかそういう原料なわけですね。
そうです、そうです、そうですね、
まあ必要とするでしょうからね。
陳列価格とかが良かったですよね、塩ビ、
まあ塩ビはそうか、火星ソーダ、
その原料、火星ソーダ大手、ね、
火星ソーダ
で、ちょっとね話違っちゃうんですが、はい、今先週も言ったんですけれども、
はい、
まあ原油価格が上がれば、はい、その分転嫁できるとかおっしゃいましたよね、
はいはいはい、
僕見てたらね、
はい、
今食べ物の話にはちょっと原因と直接関わらないんですが、
はい、
転嫁しないで、
はい、
要するに内容量を減らして売ってるんですよね、価格を据え置いて。
だから転嫁しにくいからそうしてんじゃないですか。
しにくい、今やっぱどうなんだって転嫁しにくいんじゃないですか。だからそんな上がってからすぐ転嫁するって時代じゃもうないんじゃないですか。
ね、前真っ先に転嫁しちゃったらさ、新聞に書かれちゃうから、ね、しばらく様子を見てね、でもうやむを得ないって、これやむを得ないっていうのは日本ではいいわけですよ。それ待ってるんですから。で株の場合はやむを得ないというふうになるであろうということを想定しとなきゃいけませんからね、
うん、
で想定して買っていくわけですから、
うん、
いずれねやむを得ないってなってくるんですよ、
ね、あ、そうか、確かにね、まあ、その原料を使って塩化ビニールパイプを薄くするなんていうことありえないですもんね。
そうですよね、ですから
それダメです
ね。ダメですもんね。
そうそうそう、コスト高でねやっていけないとかね、
うん、
あちこちから声が聞こえてきたりするわけですよ、
うん、
そうするとこれ値上げもやむを得ないってならないとみんな納得しないじゃないですか。
じゃあ結構時間かかるんじゃないですかね。
しばらくかかりますけど、うん、でも株は先見性ですからね。
あ、そうなんだ。
そうですよ、
本当に上がってきたらもう遅いわけですよ、ね、
そういうこと
です。上がる前に、
そうそうそう、
これは
もうやむを得ないになるよってことです、私から見ますとね、
うん、あるいはインドでジャガスカ使うんだよとか、そういうこと
ですね。まあそういうことですよね。ですからやむを得ないがいつの日か来るかって、いつっていうか、まあ、来年来るという想定のもとにね、
はい、
シフトしておきましょうということですよね、うん、もうやむを得ないでなきゃならってみんな納得しないよ。
もちろんそうですよね。
そうですよ、ここまで我慢したかっていうのを見せなきゃいけないんだからね。
僕なんかオイルショックの時にね、
はいはい、途
中で上がってどっかね会社の社長が千載一遇のチャンスだって言い上がりましたから、ね、
ああそれは許せない。
許せないですよね。
許せないですよ。やむを得ないって言わなきゃダメ
です。やむを得ない。
大変申し訳ない。
そうそう、私のせいではございませんって言っちゃいけないんですよね。全部自分のせいのように言うんですよね。
もちろんもちろん、
うん、だから日銀だってオイル価格が下がってるなんて言っちゃいけないんだ。もちろん全部自分のせいって言わなきゃいけない。
もちろんそうです。
日銀ってか黒田さん、私の不得ですまあ不得はないですけれどもね、はい、
ということで本日の銘柄は東総4042、は
い、ということで次のコーナーいきます。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にもいろいろ相場のことを聞いていきます。卑弥呼の決断を開発そして販売している証券質量ビジネスの瀬島校長にもこのコーナーいつものように、ご登場いただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
はい、
早速ですがポイントはいくつでしょうか。先週 10月末は62ポイントでしたが、
今日は63です。
63ポイントですね。
上昇のペースが落ちてきました。次なるお告げを待ちましょう。北浜の望遠鏡で北浜の望遠鏡顕微鏡で売りサインプラス1シグマを切って加工が出た持ち株は確実に売りましょう。
うん、北浜さん、はい、卑弥呼とちょっとスタンスが違ってきてるんじゃないんでしょうか。
これは昨日の結果で言ってるんですが、ほら今日暴落してるんです
か。あ、確かにね。
何を言ってるんですか。
ごめんなさい。
ね、ほら、上昇のペースを押してきました。次なるお次をお待ちましょう。
次なるお次で、でどうなんですか、その、北浜の望遠顕微鏡シグマプラス、何1ですか。
プラス1シグマね。
どうですかこれ見てて、そういうの出てます。
それは個別に、今日あたりは今日かし、まあ明日は休みですけどもね、出る可能性非常に高いですよね。今週ね、
そしたらまだ下がるってことになるわけじゃないですか。
それはそうですよね。それはそうですね。
じゃあそれを待ってから買い準備をすればいいんですね。まだ
いや、それを見てからですよ。だからね、来週のだからこの時間なんか答えが出てますからね、やっぱりこう50ポイント超えちゃうと、リスキーですよって校長もしょっちゅう言ってますけども、そういう状況には来てますからね、
でこれ校長ね、上昇のペースが落ちてきました。まさに、なんかその通り、これから先なんですよ。やっぱり気になっちゃうな、どう読めないんですかこの短い、こうは、卑弥呼の、お次は短いのですけども。
そうですね。今は、外部材料、材料で、まあ、アメリカの大統領選、原油価格もちょっと下がってますけれども、こういうことを見ながら、ちょっと押しながら、私は、極めて悲観的なことを言ってるように、お考えになる方もいらっしゃると思いますけど、
ね、
まあ、ここは押し目を形成しながら、12月に向けて、北浜先生がいつも言う黄金の3ヶ月形成に向けて、進んでいると私はそう見ておりますけれどね、今、まあ、この先また11月30日オペック総会なんていうと原油がどうなるってまたそれで大きく触れるということはあると思いますが、徐々にあのトレンドは25日維持という、よほどトランプ候補当選なんていうことになるとちょっと市場一回混乱することあると思いますけど、まあ、その場合にはちょっとリスクオフということになるかと思いますが、トレンド的には25日線上昇維持で、この間押し目を形成ということになるんではないかと思いますが。
なるほど、
はい。
ね、まあ、ちょっとこう数日この会員の方がじっくりと毎日毎日見てらっしゃるでしょうけどね、
はい、
気になるところではありますよね。
そうですね、
まあ、それも大統領選挙までなのかどうなのかちょっとわからないんですけど、はい、来週、あれ火曜日水曜日どっちに行ってんだろう。水曜日だね、日本時間だとね。
そうです ね、9日の9日です、ね、もうあの朝9時半ぐらいから出口調査みたいなのが伝わってくるらしいんですけど、大差じゃないと敗北宣言を出すか出さないかとかになるので
ああそうか、
ちょっと伸びる可能性があります。
どっちも最後まで出さなかったりなんかしてね、
ああそうするとちょっと大変ですね、
大変ですよ ね、
そうですよね。
今回はそれがあるかもしれないな、
うん、
ということで、じゃあ卑弥呼の決断が選んでくれた銘柄の方に行きます。今回は何を。
そうですね、谷底で勝負というのが卑弥呼の基本的な考え方ですので、7月11日谷のお告げ合格銘柄をご紹介してみたいと思います。7月11日谷のお告げで合格したコード番号6995東海理科ですね、 合格日翌日の寄り付き値が1480円、その後の高値が2200円というのがあります。その間の利益は720円、1000株ですと72万円という利益が見込めたと。まあここまで、欲をかかなくても50万でもですね、150万相当の投資で50万利益が出れば、まあどっかで満足をする気持ちがないとダメですね。たるを知るがないと、まあ吹き寝をした、出来高が急増したところで一回売っとけば、でもこれに近い72万に近い利益が見込めたということになります。
そうですね。その72万に近い利益っていうのはもう1ヶ月ぐらいで見込めてるわけですよね。
そうですね。ね、
今4ヶ月経ってますけれども、はい、いいな。
6月ぐらいからの急落分が綺麗に戻った感じですね。
そうですね。
まさに本当に卑弥呼っていうのはいいのを探してきてくれますよね。
いや、株はタイミングですから、タイミングが誤るとですね、はい、昨日買ったんではちょっと。
だって去年とか、まあ、東海理科ってすっごい急落した記憶があるの で、
で、ね、
見てないですよね、なかなか。
あ、なるほど。
そういうふうにその忘れちゃうんだよね、結局ね。一回下げちゃうと、
うん、
もう見る気がしなくなっちゃうよね。
卑弥呼は執念深いから覚えてますからね。
いや、本当ですね。本当ですね。
これ利用するのどうすればいいんですか。
そうですね、利用料は月々19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。3589-2481、3589-2481、証券スクロービジネスまで、詳しい資料、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ね、ぜひお電話して、ご利用になってみてですね。
そうですね、
ちょっと相場全体は思わしくなくてもいい銘柄を教えてくれたのかしますんでね、
はい、
投資の大きな参考にしていただければと思いますね。北山さん、
ありがとうございます、
はい。
それで北山さんの DVD 来週の水曜日発売ですね。
あ、そうですね。
ホップステップ、このジャンプになりましたよ。
はい、そうですね。年末来ましたからね。
上昇
年末特集号3立てですかね。
はい、はい、年末相場第3弾ですね。年末は期待できる、はい、年末相場これが来るということで、仕込みのチャンス到来の第3弾ホップステップジャンプの号ですね。
はい、そうです。
DVD 価格8640円、 CD は7560円、ともに送料をいただきます。お求めのお電話番号東京 03-3595-4730、 これは来週の、木曜日の発売になりますね。
はい、
ぜひこれもですね、まあ、これから1週間大統領選挙を超えてどうなるのかを含めて見てですね、それからよし、やっぱり投資だと思ったらこの DVD、CD を参考にしていただければと思います。
グッドタイミングになりましたね。
そうですよね。その後ですからね。
そうですね。
まさかギリギリギリギリもつれて、10日まで敗北宣言どっちも出さなかったなんて馬鹿げた時代はないでしょうね。
そこまでは読めませんけどね。
先生、こういう選挙の前とかでちょっと不安になってきてるときは、今はちょっと守ってた方がいいですか？
まあそういうことにはなりますよね。ただね、一つ言いたいことはですよ、大統領がね、誰になってもね、やっぱり一番大事なのはイエレンさんなんですよね。これまでも大統領によって株がやたら動いたとかあんまりないんですよね、
うん、
ですから、まあそれは先の話ですけど、金融政策が大事ですからね、
うん、でも、はい、民主党がね、はい、選んだ候補といいますか、あらなんて、はい、やりにくくはなるんでしょう。
あ、それはあるでしょうね。
ありますよね。
あります
よ
ね、
うん。まあ、その辺も考えて、でも、はい、イエレンさんはしっかりしたです
ね。イエレンさんに、あれこれ文句言えないでしょ。
うん、
イエレンさんなんて
言
え。
あ、
なんか言えない。
何て、評価なんて。
そういう気がした。バレた。じゃあ、もうやめましょうか。ということで、失礼します。ありがとうございました。
どうも失礼します。
ありがとうございました。